J-WAVE ロハスタック。今週のゲストはソーエクスペリエンス株式会社代表取締役社長西村拓さんです。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西村さんは1981年生まれ、慶応義塾大学経済学部を卒業され、パナソニックでの勤務を経て2005年ソーエクスペリエンス株式会社を設立し、体験ギフトの事業をスタート、また社員の多様な働き方を推進している会社として創業以来注目されています。まずは西村さんの会社ソーエクスペリエンスは体験ギフトの企画販売とありますが、どういった事業かもう少し詳しく教えていただけませんか。
はい、体験ギフトというのは、通常のものではなくて、例えば、クルージングの体験ですとか、レストランでの食事ですとか、そういういろんな楽しいこう時間をギフトとして送れる商品でして、そういういろんな体験をギフトチケットかギフトパッケージ化して販売する、そういう仕事をしています。
創業当時西村さんは24歳だったんですけども、
はい、
そういう体験ギフトの事業をやってる会社ってあったんですか。
日本にはなかったですね。ああ、でイギリスで同じというかそういう体験ギフトというものがすごくこう人気で伸びているということを知って、うん、まあ見よう見まねで日本で始めてみたのが20年近く前になりますね。
なるほど。その始めた当初、その体験ギフトを送る人、送られる人は大体どういう人が多かったですか。
そもそも多くなかったんですけど残念ながら。でも最初はすごい大ヒットすると思って始めたものの、なかなか最初は火がつきづらく、ただ、やっぱり、まあ、20代とかなんかこう若いiPod とかに最初飛びつくような、そういう人たちが最初使ってくれて、はい、徐々に火がついていったという流れだったと思います。
なんか今でもさ、こう思い出すなんか、きっかけになった人なり、ギフトなりをちょっと教えていただけますか。
そうですね、当時は、キャニオニングっていう川の上流の方を滝を飛び込んだりとか、なんか滑り台のようにして滑ったり、そういうアクティビティが流行り始めていた時期で、そういう体験をこうギフトとして送ったり、送られたらやってみるきっかけになったりとか、なんかそういうだから体験 の広まりとともに体験ギフトも広がっていった印象はありますね。
例えば どこですか。川、
コーランドで水上とかですかね。
あ、水上なんかに滝あんの。
ありますあります。
あ、そう、
はい、
なんか温泉行くときにさ、車から見るぐらいでそんな
意外とね、いろんな こっちの方に流れてる川の上流が あの辺りにあったりして、
あとさ、意地悪な質問なんだけど、その体験をさ、
はい、
人からもらってさ、いらねえやっていうケースってないの。
ゼロじゃないです。やっぱりチケットなくしちゃうとか、うん、忙しくて使えないというケースもゼロではないですけど、うん、ただほとんど使われるんですよね。
へえ。
でただやっぱり皆さんお忙しい方が多いので、有効期限があるんですけど、その直前に使ったりとか、うん、そういう駆け込み需要みたいなものはすごく多いです。
あ、体験ギフト有効期限あんだ。
ありますあります。はい、
はその西村さんの発想のもとになったイギリスの会社は、
はい、
大成功して大きくなってんですか。
なってますね。なんかその主要なプレイヤーはどんどん変わったりとかもしてるんですけど、うん、その体験をプレゼントとして送るという、その一つの贈り物のカテゴリーとして、うん、例えば、宝石を送るとか、食べ物を送るとか、カテゴリーがあるじゃないですか、
はい、
その中に体験というのはこう立派な一つのカテゴリーになっているという印象があります。
なるほど。創業当時のスタッフは何人いらしたのか、また創業から、はい、今年で約20年なんですが、
そうですね、
現在の社員数がどのぐらいになっているのか教えていただけますか。
は
い、
一番初めは3人でスタートしました。はい、友達とか後輩とかと一緒にスタートして、でそこから厳密には19年になるのかな、もうすぐでなんですけど、はい、今は、全部で大体100人弱ぐらいのスタッフで運営しています。
すごいね。その100人で運営してて、
はい、
その商品を作んなきゃいけないと思うんだけど、
そうですね。
ね、それは何人ぐらいでやってるんですか。
商品を、まあ、厳密にどこまでが作ってる人なのかって定義するのも難しいんですけど、まあでも10人ぐらいですかね。
あ、
商品を作ることが担当のメンバーというのは。
じゃあそれあのふるさと納税みたいにさ、はい、その社員が思いつくとさ、そのどこやらへ持ちかけて、はい、こういうのをやってみませんかっていうのが多いんだ。
そうですね。
ね、
はい、
で新しいも作んなきゃ、
そうなんですよ、ね、なので常に新しいこう体験を、うん、探し続けているあの状態です。
へえ。 J-WAY ロハスタック。まあ、あのソーエクスペリエンスは、そういう、ユニークな事業もさることながら、創業以来注目されているのは多様な働き方を推進している。その中でも子連れ出勤制度2012年から始めたそうですけど、はい、これはどういう経緯で始められたんですか？
元々は、私の子供が3人いるんですが、長男がまだ小さかった時に会社も小さかったので、こう長男になんか、まあ、体調が悪いとか、 なんか家の事情で、保育園連れていけないとか、そういう時に毎度毎度仕事を休むわけにもいかないので、ちょこちょこ連れてきていたというのがきっかけになります。
はい。それで普通はあれだよね、あの子連れ出勤制度っていうと、まあ、子供の部屋があったりするんだけど、はい、全然西村さんと全く違うんだよね。
そうですね、
野放し
現状はコロナを経て今子供が毎日いる状態ではないんですけれど、はい、まあ、今もたまに連れてくるスタッフはいますし、はい、で特にそのスペースが仕切られてるわけでもなく、まあ、おっしゃる通り野放しみたいな状態ではあります、うん。
土足厳禁スペースってどういう、はい、意味なんですかね？
これも実は今は土足厳禁スペースがもうないんですよね。なんですけど、その時作っていた意図としては、やっぱ子供は普段裸足が好きなんですよね、はい、なので、もう子供が日頃、当時は3人5人とわちゃわちゃいたので、で、まあ、土足禁止のスペースにすれば日頃からそうしてれば、なんか物が落ちていたりとか危ないことも少なかろうということで、いっそのこともうカーペット敷いてしまいということで、そういうスペースを作りました、う
ん。まあ、西村さんの会社の子連れ出勤制度が内閣府の少子化社会対策白書にも取り上げられたということですけど、これはあれですか、役所の方が視察に来て感心したとか、はい、そういうことで？
そうですね。その当時2015年とかもっとか2017年ぐらいが一番ピークだったんですけれど、とにかくいろんな会社とかいろんな行政の方々が見学にいらっしゃって、で待機児童の問題が一番ピークの時でもあったので、とにかくその待機児童で保育園が増えるのが一番 の解決策だとは思うんですけど、それ以外のこうプラン B といいますか、うん、としてご注目いただいて、で当社 の取り組みが視察に来られる方がすごく増えていた時期ですね。
でもあれでしょう、別に褒めてもらいたくてやってるわけじゃないんで
そうですね、
本当は面倒くさかったね対応、
まあ、おっしゃる通りです。やむにやまれずやってたというのが、うん、でなのであくまでもプラン B として、こういう策も事前策もあるよという提案をしてましたね。
それで実際こういう白書に載って、まあ、西村さんの会社のようなことを、はい、始めた会社って全国にもあるんですか？
ちゃんと全部把握してるわけじゃないんですけど、少なからずありまして、でいろんな会社から導入するポイントを教えてくださいと言われたりするんですけど、うん、なかなかこうポイントというのも難しくて、うん、こうまあ、話し合いの上でやっていくしかないので、うん、大きい会社がこうなんて言うんでしょう、とある部署が提案してやっていくというのは結構難しくて、うん、まあ、中小企業がこう社長のするの一声で始めるみたいな方が、うんうん、実践したケースは多かったように思いますね。 J-WAY ロハ
スタック。でも実際10年以上やってきて、まあ、いいところ悪いところあるんですけど、はい、なんかその課題を教えてもらえませんかね？
そうですね、課題はやっぱり最初、子供も親も、まあ、連れてくることに慣れてしまえば何も問題ないんですよね。で野放しにしててもその仕事にもほぼ支障はない。ただ慣れるまでの、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とかそれぐらいは、もしくは何回連れてくるとか、それぐらいは通勤の過程でもいろいろ大変なことがあるでしょうし、いる間もオフィスのいる間もなんか退屈しちゃうとか、その過ごし方も工夫が必要なので、ただまあそれを超えてしまえばいいのかなという気はしています。
あれですか、その子供連れてこられた子供が迷惑だとか、 なんかそういう子供はいなかったですか？
あんまりないですね。
喜んでる。
意外と子供もいろんな社員も、まあ、そこはそこでまた新しい関係性ができたりして、はい、仲良しになったりするんですよ。そういうのも見てて面白いなと思います、はい。
普通もう最近はないんだろうけど、昔よく会社でね、
はい、
運動会とかさ、
うん、
みんな社員と家族が一丸となってイベントをやってたじゃないですか、
はい、
昭和の
やってました、ね、
中小企業は、はい、君とかはこう子連れはやるけど、そういう家族ぐるみのイベントってのはやんないですか、
は
い、
あ、年に一度か二度はありますね。
あ、そうです
か。まあ、運動会という形ではないですけど、まあ、みんなでどっかで食事するとか、
うん、
まあ、もしくはオフィスの そのホールのスペースでみんな呼んでなんか飲み食いするとか、
はい、
そういうのはあったりします。
へえ。じゃあ、まあ、あれみたいなもんだ、同じマンションに住んでる人同士の、
は
い、
そうですね、
なんか
食べ物、ね、餅つきやったりとか。
へえ。 J-WAY ロハスタック。でもあれですね、そういうあなたのとかまた、アルバイトも自由だし、それからユニークなポイントを教えてもらえますか。
そうですね、
ご自身から。
まあ、週4の勤務がいるとか副業とかが自由だったり、まあ、割と昔からやってはいる、今もう徐々に当たり前になりつつあると思うので、今更声高にこんなことやってますということほどでもないのかなと思うんですけど、うん、まあ、とにかく社員それぞれ100人いれば100通りの、そのなんかこうしたいとかああしたいとかいろんな事情があるので、それをこう、まあ、子連れ出勤制度があるから、その子連れでもいいですよというよりかは、あ、連れてきたいんだと、分かった、じゃあちょっと連れてきてみなよとか、他の仕事もしたいんだ、じゃあやってみなよっていう、その何て言うんでしょう、こうテーマありきで、その、働き方にこう社員を当てはめるというよりかは、それぞれの事情を鑑みて、
うん、
まあ、やってみればという、それを会社のと社員で話し合って、その都度その都度じゃあやってみようかというふうに、うん、まあ、面倒くさいんですけどね、でもそういうことを考えながらやってると。で、結果、まあ、割とそのみんな長く働いてくれてる、それは会社としては助かることなので、そういうところに何て言うんでしょう、落としどころを見つけているというところなのかなと思います。
あと驚いたのがこのエクスペリエンス軍資金制度、これをちょっとご説明いただけますか。
はい、そうですね、これは今は少し形を変えてるんですけれども、もともとの軍資金制度というのは、とにかくやっぱ体験の会社で新しい体験を常にこう探していくことが、まあ、活力の源泉になるので、
まあ、そうだね、
はい、なので、まあ、とにかく新しい体験をみんな探そうと、で、まあ、上限金額とかもちろんあるんですけど、その、新しい体験を探しに行って実際にやってみる、行ってみる、その金額の半額を会社として支援しますよというこう制度です。
まあ、商品開発だもんね。
そうですね、はい、
ね、それでこれだけ10年以上やってみて、そういう体験に得意な社員と、
はい、
得意じゃない社員と、はい、やっぱりいますか。
もちろんいます。実際その全員が全員新しい体験を常に発掘するこう戦闘モードなのかというとそうでもなくて、うん、私自身も、うん、そんなことはなくて、やっぱり人に誘われてやることが一番いいきっかけのこう生まれ方だったりとかするので、まあそういうもんだと思うんですよね。 J-WAY ロハ
スタック。最近がこういうジャンルの体験が新しいですよっていうのなんかあったら具体的に教えてもらえますか。
世の中全般的にこうですっていうのはあんまりなくてですね、うん、私自身は最近自転車に結構ハマってて、
なんか長男が自転車好き
っていうのを書いてた。そうですね、一緒になんかいろんなとこ行っては昨日も一昨日も行ったんですけど、
うん、
まあ、日々乗り回して、
うん、
で、まあ、その道中を楽しんでるという感じですね、うん、
なるほど。まあね、自転車で動いてりゃそれは次々は車窓じゃないけど、
そうですね、
新しい体験が、はい、まあ、生まれてくると思うんですけども、まあ、働く側にとって理想的な組織に見えるんですけども、まあ、簡単に実現できるとは思わないんですけど、まあ、どのようにしてその多様な働き方を推進してきたんですか。
そうですね、やっぱ今日も明日も明後日もできれば半年後も1年後も一緒に働いてもらうためにはどうするのがいいんだろうということを考えてやってきたのがその結果かなと思います。
あれか、せっかく雇って経験してもらった人を辞めさせるのは損だっていう発想
が。おっしゃる通りですね、はい、やっぱり新しい人探してその人に慣れてもらうまでにはすごい手間とエネルギーがかかるので。
そうだね、
はい、
周辺もね、
ですね、
あ、
なので長く続いてもらう、まあ、長ければいいってもんでもないんですけど、うん、ただ社員が毎日辞めてしまう会社と社員がずっと働いてる会社は後者の方が圧倒的に強いので、
うん、
なのでできるだけその長く働けるように、うん、だからずっと100点満点は無理だと思うんですけど、うん、まあ、70点でいいと、
うん、
ただずっと70点、まあ、合計こう常に波だと思うんですけど、うん、振り返ってみると、まあ、70点か80点ぐらいは取れてるよねと いう状態を全社員と実現できたら結構強いんじゃないのかなという考えのもと、
まあ、昔はもう100人もいたら組合があったんだけど、
はい、
西村さんの会社なさそうだね。
そうですね、今のところちょっと分かんないですけど、ね、知らないところで動きがあるかもしれないですけど、今のところはない気がします。
組合作る必要ないもんね。
そうですね、多分
あなたが社長だったら
と思いますね。
あの、まあ、とりあえず話聞いてくれる、はい、人だし。 J-WAY ロハス Talk。まあ、ここにあの西村さんの最新著書、だから声かけ話し合う、親と子の気持ちいい関係を作る、やってみたと話してみたというのが東洋館出版から発売されて、あるんですけど、これは西村さんにとって何冊目の本なんでしょう。
初めての本ですね、
はい、初めての本なのに何ですかこの長いタイトルの長いってことは大事だった、全部大事なんだろうけど、
そうですね、
どこですかね一番大事なの。
まあ、声かけ話し合うというところですかね、
はい。で、まあ、僕もあの読ませていただいたんですけど、西村さんにはお子さんが中学1年生小学4年生そして3歳と いらっしゃるんですけどね、これやっぱり親がこう育てる話かなと思ったらちょっと違うんです ね、
ですね、
西村さんの視点は、はい、
なんか一緒に暮らした結果こんな風にしたら、まあ、割と良かったよみたいなことを少しずつこうかいつまんで書いてみたような本だと思います。
あれだよね、惜しかったよね、ジョン・レノンが生きてたら帯で推薦文出してくれたんじゃないかって思いながら僕は読んでた。
嬉しいです。ちょうど僕今ここに来る道中ジョン・レノンを聞いてました。
あ、そう。あれだよね、日本の親には珍しいんじゃないの。
そうなんですよ。でもなんか変わった関係だねっていうことが言われる機会が多かったので、うん、まあ、ということであればちょっと書いてみようかなと思って書いたというのが実態ですね。
あの本の中で奥さんが、時々留守にしたとか書いてあるんですけど、はい、奥さんも働いていらっしゃるんですか。
そうですね、妻も、7、8年前に起業して自分の、あの事業をしているので、うん、まあ、世話しなく動き回っています。
はあ、でもあれですね、あの奥さんがいない時にあなたカレーライスしか作らない
カレーライスか焼きそばという感じですかね。
で、
はい、あとはまあどっか食べに行っちゃうとか。
あれが傑作だったな、僕読んでて、あのちょっと考えて、あの奥さんが今日はいない、それで弁当を持っていかなきゃいけないそれでファミレス行ってそれでそれを詰め込んだっていうその発想はユニークだね。やっぱ
そうですね、もう結果的にあれはすごい楽できましたね。
ね、確かにそれでいいもんな。
そうですね、いわばテイクアウトみたいなもんですけど、うん、頼んで詰め込んで。
で、まあ、本の中で奥さんの5倍ぐらい時間かかるって書いてあったけど、はい、料理下手ってさ、野菜やなんか無駄にするもんね。
そうですね、もったいないですよね。
もったいないよね、はい、そうだったらもう最初から放棄して、
そうですね、
ファミレス囲んで自分でテイクアウトスタッフになるって
もうおすすめですね。
まあ、でもあれですか、あのこの本をどういう方に読んでほしいですか。
そうですね、この人ということでもないんですけど、結構こう見てると、あの育児というこうしなければいけないというふうに息詰まって酸欠状態みたいになってる人がなんとなく多いような印象を受けてまして、なのでそういう人たちにこうちょっとこう呼吸をするあのためのに読んでもらえると嬉しいなと思ってますね。
なんかあれだよね、真面目に軽やかに向き合う、あれだよね、気楽にっていうのがあなたの、ね、
はい、そうですね、
人生のテーマみたいだけど、
はい。 J-WAYロ
ハス・トーク。あの、そのせっかく こういう本をお書きになって、それで子育てにはさまざまだっていうのを、はい、これから、まあ、読んだ人も意見があると思うんですけど、はい、その領域で、あの、まあ、本業 の体験を、
はい、
なんか生み出したりしてんですか。
いや、そこがまだあまりリンクできてないので、うん、これからうまくさせていきたいなとは思っているところです ね。ただやっぱり体験をする上で、まあ、夫婦水入らずで行くこともあるでしょうし、やっぱり子供と行くとか、あのいろんなこう体験のパターンがあると思うんですけど、うん、子供と行くというのももう重要な要素を占めてると思うので、そこはあのもっともっと強化する余地はあるんじゃないかなと思っていますね。
なんかあのこの 本読んでる時は僕感じなかったけど、まあなたと実際話してみて、はい、この子育てってあなたのビジネスにとってブルーオーシャンだなと思ったんで。
そうですね、おっしゃる通りです
、ね、
いっぱいできることがあると思います、
ね、
はい、
それで、お金払うよね。
ですね、
時間とさ、
そうですね、
あのストレスがそこにすんごいあるわけだから、はい、
そうですね、
また会社でかくなっ
ちゃう例えば実際図志で原っぱ大学っていう、あの、まあ、いろんなフィールド、あの里山で遊べるようなこう体験を機会を提供してる会社があるんですけど、そことかも
前出てもらって、
あ、本当ですか都内からガンガンね、うん、あの来たりしてますから、うん、
じゃあまあ いろいろあの これからも新しい体験を開発して、
はい、
まあ、あの人生を豊かにするお手伝いしてください。
そうです、
ね、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 J-WAY ロハスタック